行きましょうか、本編の方。
そうですね、行きましょう。
ほいほい。じゃあ、今週のテーマは、谷岡一郎、社会調査の嘘を読むですと。
はい。
はい。で、まあ、前回言った通り、その社会調査の嘘という本を、まあ、二人で読んでみて、で、それを、についてあれこれ言っていくという形で進めたいと思います。
はいはいはい。
で、この本について、これ、煽りというか、書いてあるのをちょっととりあえず読もうと思うんですが、はい。
はいはい。
社会調査の嘘と。世の中に蔓延している社会調査の過半数はゴミである。始末の悪いことに、このゴミは、参考にされたり引用されたりすることで、新たなゴミを生み出している。ではなぜこのようなゴミが作られるのか。それはこの国では社会調査についてのきちんとした方法論が認識されていないからだ。いい加減なデータが大手を振るって、まかり通る日本。デタラメ社会を脱却するために、我々は今こそゴミを見分ける目を養い、ゴミを作らないための方法論を学ぶ必要があるということで。はい。
はいはい。
まあだからその新聞とかにね、よく出てるアンケート調査の結果みたいな、ものについて、うんうん、かなり辛辣なというか、そう、具体例をいちいち挙げて、まあ、この人の、提案するその社会調査のリテラシー、リサーチリテラシーみたいなものをみんなで身につけようぜっていう、そういう、まあ本ですという感じです、
ね。はいはいはい。それでですね、まあこの西島さんに、
はいはい。
簡単な、これはあれですかね、編集者が書いた説明ですかね、まあ、この人が。
いや、まあ、編集者じゃない？
だよね、うん。と思うんですけど、まあ、僕も最初に本を手に取った時にこれをまず読みまして、
うんうん、
まあ、結構ですね、ゴミ書いてあるんですよね。
はいはいはい、
で、これで僕ちょっとビビっちゃったんですけど、なんだこの本はと。
ああ、ちょっととんでもチックな。
とんでも本なんじゃないかというふうに思ったんですけど、
はいはいはい、
まあですね、書いている人が、
うん、
谷岡一郎さんっていう、はいはい、大阪商業大学の先生で、今学長もやってるようですね。
はい、で、しかもですね、この人は谷岡学園というのの理事長も務めてらっしゃるんですね。
なんじゃそりゃ。
知らないけど。
よくわかんないです、はい。谷岡学園っていうのが大阪商業大学とどう関係してるのかとか。
まあよく、まあまあ、まあ。
よくわからない。
よくわかりませんが、はい。
はいはい。で、この谷岡さんは専門が、犯罪学。うん、
はいはい。
ギャンブル社会学、
はいはいはい、
社会調査論、
はいはい、
いうことで、まあアメリカの大学で、PhD を取ってようで、うんうん、まあそういうですね、その研究の、手法とかも研究手法の研究をされてると。
はいはいはい。
まあ、簡単に言っちゃえばそういうことだと思うんですよね。
そうだね。
うん。それで、まあ、僕、この本の、まあ、印象一言で言いますと、
うん、
これはもう新書に、
うん、
じゃあ、そう、美味しい本だと。
美味しい本。
いうふうに。美味しいですね、これは。
はいはい。
それで、まさに、まあ僕とか西島なんかがやらなきゃいけないですね。
うん、
その、論文とかですね、
うん、
まあ論文の中で主張するロジックをどう立てていくかとか。
はいはい。
あと、そのロジックが合ってるかどうかを自分で検証するときに、どういうチェックをしなきゃいけないかとか。
うんうんうん。
まあ、要はその研究の、やり方とか、
うんうん、
あと問いの立て方とか、そういう問題、うんうん、そういうことを、まあ、アドバイスしてくれる本ですよね。
うんうんうん、はいはいはい。
で、まあ、この社会調査の嘘っていうのがメインタイトルなんですけど、サブタイトルがリサーチリテラシーの、
うんうん、
書いてまして、
はいはい、
そのダメな、例えば調査とか、
うん、
あるいはアンケートみたいなもの、うんうん、どこがダメなのかっていうのをですね、まあ非常に具体的に解説して、
うん
うん、で、ボロクソをこき下ろす。
ゴミだと。
ゴミだと、はい。言うんですが、
うん、
まあこれを読んでると本当にゴミみたいな調査がよくまあ、ちゃんと新聞とかに載ってるなっていうので。うん、
普通に新聞で大きな紙面を割いてね。
そうそうそう、そう。
恥ずかしげもなくよう書いてあるなと。
うん。
まあこの本を読めば、その、普通に出てるね、その、新聞に出てる調査について、ここが おかしいんじゃないのかっていうようなことが、まあ、考えられるようにはなりますよね。
そうそうそうそう。 あとやっぱりその相関と因果の違いとかね。だから例えば相関関係っていうのは、はいはい、変数の一方が変化すると、そのもう一つの他の変数っていうのが同時に変化する関係。
うんうん。まあどっちかが上がったりするとどっちかが下がったり上がったり、まあ両方に何かしらの影響が出るという関係が相関関係ですよね。そ
うそう、うん。で、この相関関係っていうのを、因果関係に読み替えちゃうっていうのがやっぱり一番よくあるですね。
うん、
その、間違いのパターンで、
うんうん、
まあ多分僕とかね、あとは他の、まあ西島なんかの研究者の卵もよくやりがちだと思うんですけど、はいはい、それでまあ、一方が上がると一方が下がると。で、その間の関係はよくわからないっていうのが単純に言ってしまえば相関関係。うんうん、
で、因果関係っていうのはこれをやったからこうなるっていう、
そうそうそうそう、
一方的な矢印の関係なんだよね。
そう、一つの変化っていうのが、
うん、
別の変化に確実に影響を与えていると、
うんうん、
そういう原因と結果の関係がある場合に、
うんうん、
因果関係です、うん、でこのあたりもですね、言われればわかるんだけど、
うん、
ぼーっとしてるとよく間違えちゃう、ね。
そうそう、読み飛ばしちゃう。だから、ここで出てる例だと、例えば、ダイエット食品を食べてる人は、実は太ってる、みたいなね。
うんうんうん。
ダイエット食品を食べると、太ってるんだ。みたいな。
そう、ダイエット食品を食べれば食べるほど太ると。
うん。
そういう、まあ、結果を、調査結果を出した人がいるんですよね。
う
ん
う
ん、
で、これはまさに、こう、因果関係が逆転していて、
うん、
太っているからこそダイエット食品を食べて、まあよりスリムになろうという、
うん
うん、ことだから、まあその太ってる人が食べてるのは当然であって、
うん、
それを因果関係を逆転して話してしまうと、まあまあ偉いことになるというか、
そうそうそう。だからね、要は、その、もうちょっと細かく言うと、
うんうん、
これはアメリカ人の学者さんなのかな、それが出した調査なんだけど、うん、はいはいはい、まあ、ランダムに選んだ男女1000人に、
うんうん、
1日に食べるダイエット食品の回数と量を尋ねてみたと、はいはいはい。で、そうしたところ、ダイエット食品を食べる回数が多ければ多いほど、
うんうん、
肥満度が高いと。
はいはい、
あとは、まあ、ダイエット食品を食べる量が多ければ多いほど肥満度が高いと。
うんうん、
量、食べる量も食べる回数も多い人の方が肥満度が高かったっていう。
うんうん、
だからこそダイエット食品は、その、肥満に効果はないと。
うん、
だむしろダイエット食品を食べると肥満度が上がると。そういうことを、この研究者は言っちゃったわけだけど、うんうん、要はこれは、太ってる人がダイエット食品をいっぱい食べてるだけだったわけ。
そうそうそう。
だからそのダイエット食品を適切な量を食べて、
うん、
普通に生活してれば、
うんうん、
もしかしたら減るかもしれないのに、そういう可能性を排除しちゃってると。うん、だからここは本当に相関関係はあるけれども、それは単に太ってる人がダイエット食品をいっぱい食べちゃってるだけであって、はいはい、ダイエット食品を食べたから、太ったということを立証することにはならない。
うんうん、
そういうことですよね。
そうそうそう。だからまあ、うん、まあ、この本ではまあこういうね、その、まあ調査をした結果、まあデータと、うん、まあそのデータがそもそも合ってるかどうかっていう話とか、そのデータにいろんなバイアスが入ってるんじゃないかっていう話と、あとその、うん、今みたいにそのデータを使って、する解釈っていうのがおかしいんじゃねえのみたいな話。とかっていうのが、うんうん、まあ、わんさか具体例をね、挙げつつ、こう、書かれているんだけど、
うん、
ここでね、まあ、一つ確認しておきたいというか、そもそもの話からしておきたいんだけども、
はいはい。
アンケート調査って何かっていう話をちょっとしたくてですね。
うんうんうんうん。
僕一応、その、フィールドワークっていう、授業を取って、で、まあ、アンケート調査についてもちらっと触れたんだけども、まあ、そこでまず習ったことは、まあ、アンケート調査をするためには、まずアンケートについて、1年ぐらいは勉強しないと、まともなアンケートっていうのは作れないっていうことをね、落とされるんですよ、まず。 で、実際、その通りなのね。で、この社会調査の嘘に書かれてくることっていうのも、基本的にはそうで、アンケートっていうのは実はするのがすごい難しいものなんだよ。にもかかわらず、なんかパッと考えて作ったアンケートで、が世の中には氾濫してて、それがゴミなんだっていうふうに言ってるんだけども、じゃあそもそもアンケート調査って何を調べるものなのかっていうのを一つ考えたくて、
はいはい。
アンケート調査って何かっていうと、まあ、ある、例えば、日本の大学生とか、東京の主婦とか、そういう人たちに対して、全員には話を聞けないから、何人かサンプリング、だから、日本の大学生だったらもう何百万人もいるわけでしょ、何千万人かぐらいいるんだけども、全員に聞くのは無理だから、その中の例えば、5000人だったら5000人ぐらいをサンプリングして、調査するわけ、でその5000人がその日本の大学生全部を、代表
してる、代表すると、
で、まあ、さっき言った東京の主婦だったら東京の主婦の500人ぐらいとかっていうのをサンプリングして、その500人がその東京の主婦全体を代表するみたいなね、そういう調査なわけ、アンケート調査っていうのは。だからまあその、その調査した人が、まあその総事系である、その所属する集団、母集団っていうんだけど、それを代表するような、まあ、典型じゃないといけないわけよ。で、そのためにそのどういうふうにサンプリングするかっていうところから、実はそのアンケート調査っていうのが始まっていて、
ね、
例えばここで、まあ、この社会調査の嘘にいろんな例が出てるんだけど、例えば何らかの主張を持った人、例えば、ここで出てる例は、その、女性の権利を、例えば、なんか、拡大しようとするグループが、その、女性の権利についてのアンケートみたいなのを、街頭で呼びかけて、その、有志でね、書いてくれたりすると、まあ、当然、その、女性の権利拡大みたいなのに賛成の人しか書かないわけよ、アンケートは。
そうだね。
まあ、それはだから署名と一緒みたいな感じになっちゃって、
そうそうそう。
サンプリングの時点でバイアスがかかりまくっていて、とてもその、日本の、例えば、女性や日本人全体を代表するような値にはなんないわけよ。で、本来であれば、その、サンプリングをするときに、例えば、バーってリストを作ったりして、で、乱数表みたいなのを使って、こう、ランダムにね、人を選んでいったりもするんだよね。
そうだよね。そうそうそう、ランダムサンプリング、ね。そうそう。無作為抽出とか言うんだよね。
まあそういうのとか、まあいろんな手法があるんだけど、そういうのが必要にもかかわらず、まあそうなってない調査、例えば街頭アンケートとか、その街頭インタビューとかっていうのは、まさに、なぜその、例えば時間にね、24時間のうちなぜその時間にインタビューしたのかとか、で、比較対象が合ってるかとか、例えば、ね、群馬の主婦と、東京の主婦とでこう、比較をしてみたけども、その、サンプリングをするところが、例えば都市部と農村で違ってたり、
そうだね。
時間が、昼頃と夕方で違ってたりすると、まだ違う結果になっちゃったり。非常に難しいわけですよ、これ。で、さらには、その、質問項目っていうのも結構誘導みたいなのが効くので、大抵の場合、大抵の場合、その、新聞によるアンケート調査とか、学者によるアンケート調査っていうのは、その、中立的な立場じゃなくて、なんか主張が先にあって、その主張に合ったような、こう、サンプリングをしている場合が多いし、その質問項目もそういう形で立てている場合が多いし、で、そもそも、その、何、 本当に中立的な立場に立ってやってるような、うん、サンプリングというかそのアンケート調査の結果はメディアに乗らないとかっていうね問題もあるしっていうので、うん、まあいろいろと、そのサンプル調査アンケートっていうサンプル調査には非常に多くのバイアスがかけやすいしかかりやすいし大変なんです。
うん、
うん、でこの本でまあ提唱しているそのリサーチリテラシーっていうのはまあ一応そのアンケート調査っていうのは社会を対象にしたものだから、
うん、
まあ水物でさなかなか何再検証みたいなの不可能に近いんだけど、
そうそう、だからデータができないものを無理やりデータ化してるっていう前提があるんだよね。
だからまあ難しいとは言ってもそれにしたってそのデータをその科学的に、
うん、
つまりバイアスがかからないような一定の手順っていうのは確実にあるので、
うんうんうん、
それに、かかってないようなアンケート調査、社会調査っていうのは切って捨てましょう。で、切って捨てられるだけの、うん、目を養いましょうっていうふうに、まあ言ってるわけだよね。
うんうんうん、そうだね、
うんうん。
だけど逆にさ、この人がね、うん、まあもちろんさ、この人が提示するようなリストがあるわけじゃないですか。
はいはい、
研究にこれを満たす、これを満たす、これを満たす、
うんうんうんうん
で。それをね、やっぱり完全に満たすような研究ってやりうるのかどうかっていうのは本当に重要な問題だよね。
うんうんうんうん、
だからその、まあこの人がダメだと思うものであっても、うん、やっぱりそれなりの有用性があるってことはあり得るじゃないですか。
うん、
だから例えばね、うん、その、僕がこの前で読んだ行動経済学に関する本があるんですけれども、
はいはい、
それは、まあ、人間がいかにその経済学が、元にしているような合理性からかけ離れた行動をしているかということですね。
うんうん
うん、まあ、実験ベースで例示をしていくものなんですけれども、うんはいはいまあ、そこで行われているような実験っていうのは、
うん、
ここの谷岡さんの、
うん
その基準に照らすとですね、
うん、
全く当てはまらないんですね、うん。例えばどういうですね、その行動経済学の実験結果があったかというと、
うんうん、
一番これはちょっと過激な例なんですが、
はいはいはい、
その性欲が高まってる時に、
ほうほう
人間は正常な判断ができないというですね、
はいはいはい
実験をしたわけです
よ。ほうほう
まあそういう仮説を、まあ人間は性欲が高ければ高いほど、
うん、
その変な判断をすると、判断が鈍るという仮説を、まあ理想が、一番の目的なんですけれども、うん、ですね、それはどういう実験がされたかと言いますと、うん、これは多分 MIT マサチューセッツ工科大学のですね、はいはいはい、学生、あ、違う、ごめんなさい。これはカリフォルニア大学か。
あ、はいはいはい。
まあ、カリフォルニア大学は、やっぱり、まあ、名門校なんですけれども、うんうんうん、アメリカの。
うん、
そこの、学生をですね、対象に、まあ、男子学生なんですが、
はいはい、
まず、その、まあ、性に関する質問を、
うん、
だいたい10問ぐらい、
うんうん、
まず出すわけですね。はい、それは、まあ、別に性的な興奮がない状態で出すんですよ。
うん、
で、例えばどういうものかというと、
うん
コンドームをつけた場合に、性的快感は減退すると思いますかとかね。
はいはい。
あとは、その自分が、50歳の女性に対して興奮、性的興奮を覚えると。
うん、
そういう姿っていうのを想像できますかとか、
うん。
まあそういうですね、質問がバーッと10問並ぶんですね。で、それをまず普通の状態で解かせるんですよ。で、次にですね、まあそれはコンピューターに、その質問が表示されて、それに答えていくという、やり方なんですけれども、その後にですね、マスターベーションしている状態で、そのパソコンをですね、全部ラップに包みまして、
はい。
その質問を表示させるんですね。
はい。
それで、それに、だから全く同じ質問に、興奮してる時、興奮している状態で答えていくんです。
はい。
で、そうするとですね、イエスにした場合に全部、ですね、まあ、性的な衝動が強いっていう結果が出るんですけれども、うん、例えばですね、コンドームをしていると、コンドームをすると性的興奮が、
うん、
性的な快感が下がると。
う
って思うかっていうのにイエスとすると、やっぱりそれは性的な候補を求める、強く求める傾向があるとかね。うん、あとは、50歳の女性に性的に興奮している自分を想像できるか。
うん、
でそれもイエスにすると、
うん、
まあ、その性的衝動が強いと。
はいはい。
いうふうに触れるんですけれども、うん、そのですね、まあ、マスターベーションしてるときに、
うん、
出した答えっていうのが、うん、してないときと比べて全然違うんですね。全然イエスの割合が多いんですよ。
うんうんうんうん、
で、これは、その、まあ、判断がブレていると。
はいはい。
それをもって、人間は性的興奮下にあると正常な判断をできないと。
うんうんうん、
そういう結論を出してるんですね。
うんうんうん、
それで、その結論はどうやって出されたかっていうと、まあ、多分恣意的なですね、まあ質問と、
うんうん、
あとはそのカリフォルニア大学というですね、
はいはい、
大学の男子学生っていうのに限ると。
はいはい、
で、サンプル数も3桁はいかないんですよ。
うんうんうん、
2桁。で、この本の中に、その3桁、サンプル数が3桁いかないときにパーセンテージを使うのはおかしいっていう、はい、まあ、指摘が出てくるんですけれども、
あるある、
うん、そういうですね、そういうものを全部ふるいにかけていったときに、例えばこういう高度経済学と言われる分野の、うん、実験結果っていうのを、うん、まあ、統計的に意味がないと言えるかどうかっていう問題もあると思うんですけれども、うんうん、このあたりですね、うん、まあ難しい、結構その判断が難しいと思うんですが、
うん、
西島さん、例えば今のその高度経済学のケースについてはどう思いますか？はい、
あのですね、その一応なんだっけ、このなんかサンプルが有効かどうかっていうのを、
うん、
検証する手段っていうのがあるんですよね。
はいはい。
それ、解事情検定って言うんですか。
うんうんうんうん。
まあ、これはちょっとややこしいので考え方とかが。
うん。まあ、統計学の用語ですよね。
そうそうそうそう。だこれ、うん、習ったんだけど、ちょっと若干俺忘れつつあってさ。
まあ、どんな統計学の教科書にもありますよね。
うんうん、
今僕の手元に、
ある。
ちょっと統計学の教科書があるので、
うん、
まあ。ちょっとそれで検索してみます。
はいはい。まあ、要はその、なんていうの、まあ、ある程度数が少なくてもこの解事情検定っていうのをやるとその相関性があるかどうかみたいなのが分かるんだよね、
うんうんうんうん、
簡単に言ってしまうと、
うん、
で、まあ、これは、まあ、なんていうの、本当に最低限のこうそのデータが有効かどうか、そのデータに基づいて、相関性があるかないか言っていいかどうかっていうのを、うん、まあ、調べる一つの基準だと思うんですよ。
うんうんうん、
で、まあ、もちろんこれを下回るデータっていうのもたくさんあるとは思うんですが、まあ、でも今の話でいくんであれば、その行動経済学で何かを言おうというのであれば、せめてこの解事情検定っていう、まあ、今通用してる、うん、検定に近づけようっていう努力は別にできるんじゃないのかなっていうのは、
うん、
うん、思うんですが。
で、解事情検定のですね、今公式が出てきましたね。
はいはい。まあ、
はいはい、まあシグマとかが入ってるんですが、
はいはい。まあ実測値引く理論値の事情分の理論値っていうのを出すんですよね。
そうそうそうそうそう。うんうん、で、まあ、期待値とも言うんだよね。
うんうん。
実測値っていうのは、まあ、実際の値から期待値を引いて、それを事情すると。
あ、これが分子になって、で、それで分母が、うん、理論値なんですね。
そうそう。
期待値なんですね。
うん。
はい。
で、期待値っていうのは、
うん、
その、確率的に考えられる、うん、値なんですよね、
うんうんうん。
だから実際の値とは別にですね、うん、その別のいろんな数値を考えていった結果、確率的にここの数値はこれになると
、うんうん。
で、そういう、その実際の、件数とは違う、
うん、
まあ西島理論値って言ったんだけど、
はいはい、
理論的に出された数字。
うんうん、
で、これを自乗して、その理論値で割るっていうですね、うんうん、そういうことをすると、なぜか優位性がわかるというですね、うんうん。まあこれは実際に統計学ではもう一番初歩的な議論なんですけれども、うんうん、そういう優位性の測り方もあるんですね、
うんうん。
で、実際にどうなんだろうね。でもリサーチデザインの段階でそれはやってると思うんだけどね。開示条件定、どうなんだろう、やってないのかな。
あ、だからその、リサーチデザインの段階でっていうか、これ実測値がないと検定できないんですよ。
う
ん、
そうだね、確かに、
うん。そうそう、だからやってみないとわかんない。で、例えば、この検定を受けた結果、なんていうの、誤差の範囲内だ、つまり相関関係がないっていうふうに出る場合もあるわけですよ。
うんうんうんうん、
だからそう、あとはまあそもそも例えば足りてないとかっていうのを調べる、そのサンプル数がね、
うん、
足りてないっていうのを調べることも、一応、まあこれとは違うやつかな。ですが、まあできたりするんですが、まあそれに近づける、何かやっぱり物を言う際にはある程度基準がいると思うので、
うんうん、
その説得力を持ってね、人に理論を伝えるためには、そのある程度データが必要だと思うんで、その、何、行動経済学の方によっぽどなんか、強いそういう説得力みたいなものがないと、
うん、
やっぱりデータ数が少ない場合は、あまりものを大っぴらに言っちゃいけないと僕は思ってますけどね。
そうだね。
はい、
でもさ、
うん、
例えばね、なんとか、その本にも書いてあったんだけど、
はいはい、
その、サンプル数が少なくてもさ、
うん、
なんか、例えばカリフォルニア大学の学生がとりわけ性欲が強いとかさ、
うんうん、
そういうことはやっぱり考えにくいわけじゃん。
あ、まあだからそれは変数には入ってこないわけじゃん。
まあね。
だからそれはなんていうの、人類一般におけるあれでしょ
う。そうそうそうそう。
だから大丈夫なんだよ。
なんていうのかな、
うんうん、
そのさ、例えば反論の仕方としてね、そのリサーチの。はい、
うんうん、
その、カリフォルニア、例えば性的に、寛容度が高いと。
はいはい、
土地的にね、
うんうん。
で、そういう土地で調査をすると。
うんうん、
で、その、日頃から例えばセックス、フリーセックスしてる可能性があるみたいな。
うんうん、
だからそれを、例えば東部でやったら全然違うとかね。
うんうん、
そういう、反論はやろうと思えばできる、
うんうん、
とは思うんだけどね。うん。うん、だからそのあたりは、なんかキリがないっちゃキリがないわけじゃないですか、そういうのって。
うんうんうん、
だからそこを、例えばその統計学の基準を満たせば OK、
うん、
みたいな感じでするっていうのにも多分違和感を持つ人はいると思うんですよね。
いや、まあだからそれはさ、その変数に絡んでこないわけでしょ、その、なんていうの、その性的なものが思考が鈍るかどうかっていうのはさ、
うんうん、
例えば、大学生であるかどうかっていう。まあ、一応多分成人男性だと思うんだよね。
うん。
ああ、その、まあ、要はその、第二次成長が終わった後の人が、やっぱり対象だと思うんだよ。
うんうんうん。
だからそれはやっぱり、ある程度絞ってはいると思う。
もちろんね。
うんうん。で、その中で、の大学生だったら、その性的なものと論理的な思考っていうのが、まあ、ある程度分離してたり、その、する場合。
うん。
性的な時に、なんだろう。
まあ、ちゃんと情緒的じゃない判断ができると。
できる。まあ、っていうか、まあ、するような文化以外の文化っていう前提はあると思うんだけど、逆に言えば、それを代表してるんだよね。
だから、そう、っていうか、まあ、同じ人が意見がブレたっていうのが一番言いたいことなのかな。
え、何が？
いや、だからその性的な快感が与えられた状態だとブレるっていうことを言いたい
わけ、ね、あ、言いたいわけでしょ。だから、それは、その、大学生、カリフォルニア大の大学生をやったんだけど、まあ、何、それについての実験結果が、ブレないわけだから、例えば日本で同じ実験を例えば会社員とかにやってもそんなにブレはない かもしれない。
うん、だからそこはさ、そのさっき言ったのはね、うん、
はいはいはい、
その普段、
うん、
自分はその性的な、
うん、
性的に割と、まあ、性に対して抑制的な考えができると
はいはい、
いうふうに思ってるとしても、
うん、
その潜在的に、
うん、
そのカリフォルニアという、うん、例えば東部に比べると、
はいはい、
ヒッピー文化とかもあって、
うん、
一時はあって優勢して、
うんうん、
それでかなり宗教的にも寛容な土地だと、
うんうん、
そういうもの、そういう風土っていうのが、
うん、
その最終的に、
うん、
自分は OK だと思っていて、自分は論理的な判断で性的感情を抑えられると思っていてもそうじゃないという影響に、
うん、
影響に何らかの、だからその結果を、に何らかの影響を与えているというふうな立論はできるよねっていう。だから変数になりうるんじゃないかっていうふうに言ってるんだけど、その土地を変えることによって。
ああ、だなりうるけども、
うん、
だからそれはなり得るとは思うよ。
うん。
うん。
うん。だからそんなこと言っちゃうと、
うん、
なんかなんていうのかな。
うん。
その、記事付け放題じゃん。
いやいやいやいや、でもほら、それが変数に絡まないところでは言えるっていうふうには言えてるわけじゃん。
ああ、だからそういうなに、エクスキューズつけるんだったらまあ言えるけど、だからそういうさ、エクスキューズつければさ、付け放題じゃん。うん、そんなのはね。
いや、まあでも付けないといけないと思うよ。
つければ、じゃあ、そういう、なんていうのかな、うん、まあ、怪しいかもしれないデータを公表しても、まあいいと。
いや、それはだから、その、さっきの、開示状検定とか、
うん。
行えて、やればいいじゃん。
まあ、だから、なんとか、その、手続き、主義じゃない、
うんうん、
要は。
ああ、そうそうそうそう。
うん。まあ、それはそれでいいんだけど、
うんうん、
それをもって、
うん、
その、手続きが十分じゃないものっていうのを、
うんうん、
断罪するわけじゃないですか、要。
あ、そうですね。はい。
うん。だそれはね、その、なんか、要はさ、理論のアイロニーに言ってる面もあると思うんですよね。
うん、
うん。うん。いや、これ、あえて傷つけてんだけど。
ああ、はいはい。
うん。だからそこのさ、なんていうのかな。うん、結局じゃあさ、満たす調査なんてないと思っちゃうわけじゃないですか、うんうん、多くの人はね。
でも、なんていうの、やっぱり。
手続きを踏むと、まずは、は
い
は
い。うんうん。
それがないのに、出すのはおかしいと。
うんうん。まあ、ね、要はだから、説得力なんですよね、この手続きをなんでやるかっていうと。
うん、
その調査が本当に、そうなのか。
うん、
例えば、さっき言った、女性のね、権利拡大をみんなが本当に、そう思ってんのかっていうのを調査するときに、
うん。
うんうん。例えば 90% の人が例えば、なんかそう思ってますみたいなのを、
うん、
その女性の運動のグループが提出してもなかなか、信用できないと。
まあね。でも、
うん。じゃあそれ信用させるためにはどうするかっていうと。
どうするかっていう。
やっぱり、
手続き的な。
そうそうそう。だからそれはだから、うん。やっぱバイアスっていうのはここの谷岡さんにも言ってるけど、その募集団とその調査結果とのズレなんだよね。
まあそうだね。
そうそうそう。だから、いかにバイアスがかかってるかっていうのは、その、本当は、その、こうなんだけど、みんなはこう思ってるんだけど、うん、調査した結果だと、なんかやたら偏って見えるとか、
うんうん、
っていうのが、やっぱり最終的に、その調査そのものへの信用とか、その調査者そのものへの信用みたいなのが、落ちちゃうわけじゃん。
そうだね。
それをやらないためには何をすればいいかっていうと、その手続きを取る。その、もっともらしさを上げる。
うんうん、
まあ、蓋然性というか、まあ、説得力を上げるための方法っていうのが、いくらでもあるわけよ。
うんうん、
で、もちろんその、全部が全部、何まあ、短期的だっていうのもあるかもしれないし、手軽にできないっていうのもあるかもしれないけども、
うん。
すべての項目を満たす調査っていうのはいつもできるとは、それは当然限らないけども、
うん、
でもやっぱりその中でできることっていうのはあるし、その中でバイアスを少しでも取ろう、だから母集団とのズレっていうのをなるべく、
うん、
なくす努力っていうのはできるわけよ、う
ん、もちろんそうだね、
うん、だからそのための指標としてここで言ってるようなあのリテラシーっていうのは参考になるわけ。
まあもちろんもちろん。
でもしそれがなくて、そもそも調査なんてそんなもんじゃんっていう風な考え方が蔓延しちゃうと、そもそものアンケート調査っていう、まあなんていうの、アンケート調査そのものに対するその信用みたいなのが落ちちゃって、
うんうん、
意味がないものになるというか、まあ現場が崩れちゃうわけだよね。
うんうん、
だから、
だからなんかさ、
うんうん、
俺がさっきから違和感持ってるのは、
うん、
やっぱりさちょっとね敷居が高いんだよね、これやっぱりその敷居が高いっていうのは、うん、その厳しいと思うんだよね基準がね。うん、そのリサーチの、
はいはい、
まあ、課す基準、
うんうん、
もちろんさ、そんなのは、これに沿ってやったらいいのかもしれないけどね。うんうん、そうなった時に、まあ、数字のマジックって腐るほどあるわけじゃないですか。
うんうん、
で、この中でいろいろ消せるものもあるかもしれないよね。そのいろんな震いをかけていくことで。
うんうん、
だけど、これもクズ、あれもクズって言ってた時に、
うんうん、
そのクズにならない、まあいい調査も、いいというかまあ、手続き的には微妙かもしれないけど、
うん、
なんか、実態を割と反映してるものっていうのもあり得るわけじゃないですか。ふるいにかけてるうちに、
うん、
落ちちゃう。
うん、
まあ反映、まあ、手続き的にはダメでも、実態を反映してるかもしれないものがある。でもそれはまあ確かめようがないんだけどさ、
うん、
その基本的には全部ゴミって、っていう風に言って、うん、こういうものが、
うん、
リサーチの一つの基準だって言った時に、うん、もうそのもうちょっとさ、
うん、
低いところで何か基準を設定できないかっていう問題意識があるわけですよ。
うん。
うん、だからそこはその、うん、厳しいものを作ればいいかもしれないけど、
うんうん、
それだと世の中の世論調査全部なくなっちゃうと、
うん、
いう風な結果が出た時に。
うん、
果たしてそれでいいのかどうかっていう話はあり、うん、あり得るんじゃないか。
俺はでも
そういう問題的にはあり得るんじゃないかと。
アンケート調査ってもっと敷居が高いものだと思ってるし、
うん。
うん。っていうか安易にアンケート調査すんなよっていうのをすごく思ってるから、
うん、うん。
ある程度その数が少なくなることとか、
うん。
なかなか滅多なことじゃ やれなくなるっていうのはむしろ俺は大歓迎で、
うん、うん。
うん、で、それはそれで一つあるし、でも、この調査も、その、評価してるところとかあるわけよ。
うん。
例えば、その、何、選挙のさ、
何出口調査。
出口調査の精度が増して、よかったよかったみたいなね。
うん。
うん、まあ、当然、その、イチャモンつけるところはあるけども、
うん。
精度が増してるのはよかったと。そういうふうに、うん、
まあそれはだから必死だからだよね。競争があるからだよね。
そうそうそう。
で、そこで制度の構造化が。
うん、まあしっかりこう、何結果がわかるからさ、
うん、
改善しようがあるわけよ。
うん。まあ、てかあれはね、もう統計的に出しやすいんだよ。
うんうん。
うん。
ではまあ。
もちろん制度が上がった面もあるけど。
うんうん。
だから投票所から出てくる人に聞けばいいんだ
よ。そうそうそうそう。で、まあだから、何ダメだったらダメだった時でさ、結果がわかりやすいわけよ。
うんうんうんうん、
問題なのは、その調査でしか分かんないこと。
うん、
例えば、その、メディアが行う、世論調査の結果とか、あるいはその政府が行う、調査の結果みたいなのは、そこでしか出ない場合が多いじゃん。
うん。つまり。他に調査をやらないってことですか？
そうそうそう。他の機関が調査をやったり、あるいは、なんていうの、その結果、実態は本当はこうでみたいなのが分かんないじゃん。
うんうんうん、
投票の当落の予測っていうのは、結果が後で出るから、より正確にしようっていうふうにできるけど、
うん、
そうじゃなくて世論調査とか実態調査っていうのは、基本的に、調査した結果が結果になってしまう。
うん、
だから そこで、ある程度、この恣意的な操作みたいなのが、起こってしまう可能性があるわけで。
うん。
そこはやっぱり、なんていうの、まあ、マリンが言うように、その、ガチガチにしたら、もしかしたら、滅多に調査できなくなってしまうかもしれないけども、でも、だから、マリンが要求してるのは、何、簡易版の、基準というか、
まあね、例えばそういう議論もあり得るんじゃないかなとは思ったけどね。うん、だから、そもそも数字でものを実感するっていうことを人間はよくするわけじゃないですか。だからそうなった時に、それが全くないとね、例えばさ、バイアスの機能みたいな話で、その数字によってその社会の複雑性を縮減すると、うん、それは誤った方向に縮減するみたいな話ではあるんだけど、その例えばね、俺が産経読売朝日とかさ、はいはい、世論調査とか見てるわけじゃないですか、そうするとやっぱり差があるんだよね、で例えば保守系の候補者が朝日だと低くて読売だと高いみたいな、こともなんかなきにしもあらずだと思うんですよ。そうなった時に、その、バイアスかかってるかもしれないとかね、いう風な、みんなが持てばいいと思うんですね。だから、その調査で、何らかのその数字が出てきて、この数字間違ってるかもしれないと思うことは重要だと思うんですよ。それリテラシーとして。だから、そういう目が、もしみんなにあれば、その、基本的に、いろんなところが好き勝手ね、調査やって、で、なんか数字出しましたと。でもこれ絶対インチキだよね、みたいな、ことを、まあみんなが言えるんであれば、いろんな機関が、なんか数字をレトリックとして使うっていうのは、まあ何、いいことじゃないと思うけどね。だけど、あり得るとは思うし、まあ、今後もそういう傾向は続いていくとは思います、
ね。で、それをするために、その、なんていうの、バイアスがかかってるかどうかっていうのを、自分たち、俺たちが確認するために必要なことっていうのは、その調査がどうやって行われたかっていうのをしっかり明示しないといけないわけなんですよ。で、それは例えば、その質問票、で、実際そのアンケートをする人っていうのが、そもそもどういう人にアンケートしたのかっていうのをまず言わないといけないし、なんでその人にアンケートをするのかっていうのを、だから、どういうサンプリングのしたか、仕方をしたかっていうのを書かないといけないし、あとはその人が代表する募集団っていうのは何なのか、例えば日本人一般なのか、それとも東京の人なのか、東京でもいろいろあるじゃん。奥多摩住んでる人とかもいるしさ。まあだからそういう、のをやっぱり言わないといけないし。で、まあ質問項目と、あと、その、選ぶ選択肢もそうだし、で、そういった中で出た結果っていうのをやっぱ提示してくれないと、みんなが検証できないと。で、これおかしいんじゃないのっていうふうに思うこと、思う作業ができないんだけど、今はそれもほとんどできてない。
まあ、確かにそうだね。
だからそれはできるじゃん。
何が？
だからその、調査内容を提示することっていうのはさ。
できるよ。まずね、だからそこがさ、どうブラッシュアップされていくかだよね、今後ね。だから僕は、この本は一般向けにもいいし、その研究者の卵とか学生が、例えば、世論調査とかを使った研究がやりたい学生が読む、その研究手法を学ぶ本としてはすごくいいと思うんですよね。だからその、だけどさ、もっと面白いのは、そういうインチキ社会調査っていうのが、ね、例えば研究者から見ればこんなすごいおかしいのなんてすぐわかるわけじゃないですか。だけどなんでこんなずっと残ってるのかっていう問題を考えた方が僕は面白いと思うんですよ。それをそこまで、まあ、この人の専門じゃないと思うけど、嘘だっていうのはさ、僕だってわかるわけですよ、それは。ね、だけど、なんでじゃあその嘘っていうのがこんなまかり通ってんだよって、 そこに、もっとその、なんていうのかな。この新書の本の扱い、内容じゃないかもしれないけど、
うん、
そこもちゃんと議論すべき問題だとは思いますね。
うん。
うん。
どう思います？マリンさんは。
いや、それはやっぱり、その、
うん、
リテラシーっていうか、まあ、統計とか、
うん、
そういったもののリテラシーが弱いっていうことと、
うん、
あとは人間が数字にすごく反応するっていうことだと思いますね。
うんうん、
で、あとは、まあ、なんていうんですかね、まあ、数字って僕は、なんか論理に訴えかけるもんじゃなくて、単純にある種訴えかけるもんだと思うんですよ。
うんうん
うん、で、具体的なこんな統計、この人が言ってるような統計的な手法を、踏んで、こういう結果を出しましたっていうのは、本当に研究論文とかでしか出てこないと思うんですよ。
うん。
うん。だから世の中の数字って基本的に嘘だらけだと思うんですね。
うん、うん。
うん。統計とかさ。
うん。
うん、だから、そんな、じゃ正確な数字って、学会誌とかにしか出てこないんだとすれば、
うん、
逆にその正確な数字って、どれだけ、世の中に意味があるのかっていうことですよね。まあもちろんその数字出すのは大事かもしれないけど、例えば専門的な手段を使って出した数字だって、経済学者なんて基本的に統計かなり向きますけど、めちゃくちゃ割れてるんですよ。
うん。
うん。だから格差の議論なんてまさに統計の話で、小泉政権以降格差拡大したっていう経済学者もいればそうじゃないっていう経済学者もいて。それは高度な統計手法を使ったところで割れるっちゃ割れるんですよ、それは、
うんうんうん。
だからそのレベルの割れ方っていうのもやっぱりあるわけですから、
うんうん、
そういうですね、その高度な統計手法を使って割れるっていうケースもありますよとかね。
うんうん、
あと実際になんで社会調査っていうのはこんだけ、
うん、
おかしいのにもかかわらず流布してるのかみたいな。うんうん、まあ僕はだからそれは、その数字の、なんていうんですかね、まあ、強さみたいなのが、人々を多分掴みやすいと。
まあだから、まあ安直にこう説得力があったり根拠があるとしやすいのが数字だから、ね、
そうそうそう
具体的だと思いやすいのが数字だからね。
そうそうそう、うんうん、そうなんだよね。うん、だからそれはやっぱり、ねえ、だけどまあみんな信じてんのかな、怪しいと思って見てる人あんまりいないんですかね、どうなんでしょうね。
うん、まあでも何らかの根拠はあると思ってんじゃない。
うん、
ブレはあるかもしれないけど、まあね、何らかの根拠はあるっていうふうに思ってる可能性が一番多いかなと、うんうん、まあこれも俺の主観ですが思ってるとは思いますね。
だ、うん、
でもやっぱりそれにしたってそのなんていうの。批判ができるかどうかっていうのが僕はすごいポイントかなと思っていて、そのマリンさんが言うように、うん、そもそも何専門的なさ、
うん、
ものでも、まあ、いくらこう手法をね正確にしたって割れるものは割れるんだっていう話がまあ出ましたけど、
うん、
まあそれは何ある程度そのデータに対する検証ができて、その中でそのデータの解釈とかによってって起こってる議論で、まだ議論が噛み合うと思うんですが、
うんうん、
そもそも議論が噛み合わないというか、
うん、そもそも議論が噛み合わないってい
う
のはあるよね。
そうそう、そもそもデータが間違ってるとか、そもそもデータの取り方が恣意的だっていうのは改善しようがあると思うんですよ。
うん、だからそこがね、今後どうな、うん、逆にさ、その改善しようがあるっていうのは分かるんだけど、
うんうん、
それは逆にこんななんでこんな嘘っぱちのデータが信じられてるかっていう問題をある種解明しなきゃ根本的には解決されないと思うんですよ、ね、
うん、まあでもそれはさっき言った通りじゃない、そのまあ数字にまず騙されると、
うん、だからそれをさね、そんなのは僕らの感覚のわけで、
うんうん、で数字に騙されるっていうのと、うん、まああとそのその数字を作り出すのが、まあ、簡単なアンケート調査だと、
うん
うん、でそれは簡単だからやってると、で、うん、簡単だし操作もしやすいからやってると、
うん、
自分の主張に合うようにね。
だからやっぱり基本的にはまあ数字のリテラシーが低いんですよね。
そうそうそうそうそう、
うん、だから統計っていうのをまあね、確率みたいな話は、
うん、
日本では授業でやるですけど、
うんうん、
まあ、統計ってちゃんとやらないですからね。
ね、で読み方、統計データの読み方っていう のは必要で、うん、であのマリンさんさっきその言った、
はい、
なんていう、はい、まあ、ちょっとまた若干話戻っちゃうんですけど、あの、うん、なんていうの、あんまりちゃんとした調査じゃないかもしれないんだけど、うん、これはなんとなく的を射てるなっていう調査があるかもしれないっていうふうに言ったじゃないですか。
はいはいはい。
うん、で、それ、僕は結構危ないなと思っていて、
うん、
なんでかっていうと、それはむしろ自分自身の持っているそのイデオロギーというか、政治性みたいなものがそこに出てるんじゃないかっていうのが怖いんですよね。
うん、
それは僕にとって都合がいい結論、いや、僕にとって都合がいい結果ってある場合がやっぱり大きくて、
うん
うん、で、その場合にやっぱりその、本当にそれが有効なデータかどうかっていうのを検証する手続きっていうのが必要だと思うわけです。
うんうん、
そのざっくりとした調査からある程度根拠がある調査にね。
うんうん
うん、で、その時に例えば、もっと他の調査や、あるいは、そこの調査で行われた、調査手法っていうのをいちいち検証してみるっていうのも手だし、
うん、
でもやっぱりその検証するためには、その、手順が明らかでないといけないし、
うん、
だから感覚じゃない何かっていうか、まあ、議論のベースになるものっていうのが必要で、で実際ねこの本社会調査の嘘っていう本の中にも結構専門家からこれ違うんじゃねえのっていう指摘が出ていて、
うん、
それはね主にね鈴木徳久さん、
のりひさって読むのかな？
ん？徳ひさでいいと思うよ。
徳ってどういう字？
監督の徳。
へぇー。
鈴木徳ひささんっていう人がいまして、この人がネット上で書評を書いてるんですね。はい、この人は、早稲田で、政経、早稲田の政経で、社会調査の非常勤をしてる人なんですが、
うん。
まあ、この人はここに、社会調査の嘘で挙げている谷岡さんが挙げているデータっていうのをさらに細かく見ていったり検証したりしていって、この本を批判しているわけなんですね、
うんうん
うん、この本に挙げられている事例とかを、
うん
うん、でもやっぱ何こういうことがしっかりそのできる、
うん、
つまりこの議論の立て方でいくとここがおかしいんじゃないかっていうふうに主張ができるのは、うん、やっぱりある程度しっかりとした方法論あってのことだと思うんですね、
うん、
でやっぱり評価基準っていうのがあってのことだと思う。でやっぱこういう何細かい検証みたいなものが、うん、できる基準っていう、まあだからリテラシー上げようっていうのはまさにそういうことだし、その簡易な調査についてもある程度その検証可能性というか、
うん、
うん、やっぱ手続きは必要で、でもそれがやっぱ望まれていないっていうのが、まあ、マリさんが言うように問題ではあるとは思うんですが、
うん、うん、
うん、でも少なくともそれは、何、このいい加減さ、そのアンケート調査っていうもののいい加減さをさ、改めて認識するっていう作業が必要で、うんうん、まあ、だから、卵が先か鶏か先かじゃないけどさ、
うん、
結局指摘していかないと何も変わんないっていうのもあるわけで、
うん、
うん、だからある程度、まあ、啓蒙作業っていうのは必要だろうと、
うん、
うん、だからまあ指摘していけばいいんじゃないのかなって単純に思うんですがね、
うん、だからまああえて最後に一つ言うとね、
はいはい、
その僕は世界とか社会を大雑把に把握することも大事だと思うんです
よ、ね。いや、それもちろん大事だと思う。
うん。だからそうなった時に、
うん、
なんか細かいさ、
うん、
ロジックを詰めてね、
うん、
相関係数を出して、
うんうん、
開示状検定をやってっていうことが、
うん
うんうん、それを妨げると思うんですよ。
俺は思わない、ね。
うん。だから僕はそう思うんですね。
うんうん、
だからその大雑把な把握っていうのがある程度数字に基づいててもいいと思うんですよ。
うん、だからいいと思う。
うん。だからそれが、その開示条件定とかそういうものを経なきゃいけないっていうのは僕はおかしい。うん、おかしいというかそうじゃない面もあると思う。
それなんで？
うん、だからそれはさ、その社会のね、把握の仕方として、統計的なものをね、
うんうん、
統計的な精緻、精緻さを上げると。
うんうん。
緻密さを上げると。
うんうん。
いうことっていうのはもちろん重要だと思うんですね。
うんうんうん。
うん。だけどそれはもう要は統計だけでしか出ないデータなわけじゃないですか。統計っていう手法を使ってそれで精緻化したデータしか社会の把握の仕方として有効じゃないと。
うんうん。
そういう、あの、主張を僕は西島さんがしてると思うんですけど。
うんうんうん。
それに近いこと。
うんうんうん。
で、僕はそうじゃないと思う。
じゃあ、例えばどういうのがある？
例えば調査。
だから数字を使うもので、大雑把に、うん、把握するもので。
うん。それはね、あの、うん、非常に高度な、専門的な話になるんですけど、うん、コンテントアナリシスっていうもん、研究手法があるんですね。
はいはいはい、
で、それは何かというと、うん、例えば、マニフェストがあるとしましょう。うんうん、で、そのマニフェスト に書いてある政策的な文言ですね。
うんうんうん、
私は、何々の人たちを対象に、こういう政策を実施します、はい、で。そういう文章を数値化していくっていうことができるんですよ。
うんうんうん、
それで最終的に、うん、この政策は新自由主義的か、
うんうん、
あるいは、ケインズ的か、
うんうん、
保守的か、
うんうん、
あるいは、革新的かっていうですね、うんうん、そういう軸を出すっていう手法があるんですね。
うんうんうん、
で、それはですね、基本的に統計じゃないんですね。
うんうん、
単に、全部を足してってパーセンテージで出すと。
うんうん
いうことなんですよ、
うん、
それでもう開示条件定も、
うん、
まあやる場合もありますが、うん、やらなくてもその研究のジャーナル誌には載ります、
うんうん、
だから例えばそういうコンテンツアナリシスっていう手法もあるし、うん、統計以外にも数字を使った様々な研究手法があるわけですよ実際に、
うん、だ
でジャーナルにも載るんですよ
だそれは俺が今イメージしてるのは、その社会調査だからさ、
うん。
何？
いや、だから社会調査じゃなくてもさ、うんうん、それは研究手法として数字を使えばね、
うんうん、
統計的な、手法でやらないと、一つの。
これは、今話してるのは社会調査の話をしてるから、それはあんまり。
社会調査の話なの？
え、うん。
え、じゃあ何？研究は別にいいわけ？
ん？研究？
だからその研究手法の中で数字を使うっていうのは別に。
だから僕が、だから対象に今想定してるのは、だから、まあ僕はフィールドワークが一応手法なので、
うんうんうん、
人を、だから、このアンケート調査や社会調査、まああるいは、例えば集落調査とかでもいいけど、
うんうんうん、
その、サンプル調査なんだよね。
うんうんうん、
僕が今、話をしているのは。
はいはいはい、はい
うん。で、サンプル調査において、その、数字、
うんうん
うん、っていうのを、数字を使って、例えば、ある傾向があるっていうふうに言うのは、例えば、うん、サンプルが必要で、
うんうん、
で、やっぱサンプルの取り方あ、で、サンプルが募集団を代表してて、そのサンプルの、選び方とかっていうのは、やっぱり、ある程度、うんうんうん、何開示条件定とか、ここで言われているような、社会調査の嘘で言われているような、
手法を用いて、
手法を用いて、話をしないと説得力は出ないと思うし、それは、なんていうの、
わかったわかった。じゃあその大量データ分析で、
はいはいはい。
社会調査以外の、そのデータ分析に関して、全部統計的な手法を用いるとか、そういう話はしてないと。
してないしてない。
うん、わかったわかった、
うんうん。
それなら全然。
はいはいはい。
うん、議論がごめんごめん、ずれちゃった。
あ、いやいやいや。うん、だから、まあ、わかってよかった。
うん。だからさ、リサーチリテラシーって言うとね、
うんうん、
やっぱり、社会調査とリサーチリテラシーって別だと思うんですよね。うんうん、
はいはい、はい、
で、この本の中でさ、
うんうん、
やっぱりリサーチリテラシーっていうのが、うん統計に寄ってるような気はするんですよ。
あ、まあまあ、この人がね、
もちろんそうなんだけどね。
統計のことをやってたからね。はいはい。
そうそう。だから、ここの本の中で言う正しい研究みたいな、
はいはいはい。
その研究手法っていうのが、その、やっぱり統計にかなり偏ってると思っていて、
うんうん、
その統計的な手法を使わないと社会調査以前に、
うんうん、
その研究みたいなものの精緻化がかなり難しいんじゃないかと。
うんうん
うん、そういう、スタンスであるように僕は思えたんですね。
うんうん、 だから、うん、その時にマリンさんが言う統計以外のデータの使い方っていうのが多分、僕に共有できてなかったところだし、
そうだね、
だリスナーさんも多分あんまりピンときてない可能性もあったかもしれないので、うん
う
ん、
だからちょっとこの本の性質の問題もあって、社会調査っていうのは嘘がいっぱいあるっていうことで、うん、その政治化をしなきゃいけないと、
はいはいはい、
でそれは研究にも通じるっていうそのロジックの立て方が、
うん、
何ですかね、研究一般の話を多分結構してる部分もあると思うんですよね。
あ、はいはい、だからそれはこの人の想像力があれな部分というか。
うん、まあ悪くないけどね。だからこの議論にちゃんと乗って、うん、この本の中のこの人の議論に乗っていけば多分難なく読み込めるんだけど、
うんうん、
それをちょっと抽象化して、うん、その研究論みたいなところにまでこの人の話が行ってるので、
うんうん、
そこに、その、普遍しちゃったときに、もっと研究って、別のロジックの立て方もあるし、いろんなデータの使い方もあるし、立証の仕方もあるっていうのが、ちょっと伝わりづらい面はあるんですよね、この本。だからそこはちょっと注意が必要かもしれないんですけど、まあ基本的には。
言ってるさ、リサーチリテラシーって、やっぱり、社会科学とか社会調査論、の話じゃないかい、
うん、あ、もちろんそっちに寄ってることは寄ってるけど、
うん、
なんていうんですかね、その
リサーチっていうのがさ、研究じゃなくてさ、うん、多分社会調査っていう風にこの人は訳してるんじゃないの、頭の中で。
うん、でも社会科学方法論ってさ言ってるけど、この人は、
うんうん、
その社会科学方法論っていうともっと全然広いんですよね、うんうん、その社会科学における検証プロセスが延々的になされるべきとかさ、
うんうんうん、
言葉使ってて、
こうなってくるとちょっとでかくなりすぎかもしれないけど、
ね、うん、だから社会科学っていう言葉かなり使ってるじゃないですか、
うんうん
うん、だからそこがね、多分一番引っかかって違和感があったところで、うんうんうん、因果モデルとかね、かなりその抽象的な言葉を使っていて、はいはい、これはその社会調査だけに限らないで僕は読んだんですよ、
うんうんうん、
まあだからそこはその僕がずれた面もあるのかもしれないけど、まあ基本的にこの本は社会調査を使った研究をする人のためのリテラシー。
まあそうだね。うん。まああとはまあ新聞とかの社会調査ってどうなのよっていうのをね、うん、考えるときにまあ一つ参考になる。
そうですね。だから僕は多分今並行していろんなその、うん、社会科学方法論のとか政治方法論の本を読んでるんで、
はいはいはい、
それでちょっと違和感が出たっていうか、まあそっち寄りに読んじゃったっていう面は多分結構あると思うんですね、
うんうんうん、
あとさ、今これ西島とかなり抽象的な議論してますけど、
はいはい、
この本自体はめちゃくちゃ具体的です。すげえ読みやすいんで、
はいはいはい、
ここまで難しい話にしちゃうあれもなかったんですが、まあね、ちょっと西島と最初に結構短くなっちゃうかもしれないと、
はあはあ、
議論がね、はあ、この本言ってる通りって言ってる通りだよねみたいな話だ、
はいはい、
まあここまでちょっと抽象、あえてでもないけど抽象化できて、はいはいはい、まあ、リスナーさんついてなんかね、話が飛びすぎてついてこれない方もいるかもしれないですけど、
まあ両方のまあ認識の違いをすり合わせていく作業でもあったから、微妙といえば微妙かもしれないが、うん、まあそれ込みでお付き合いくださいという。
このズレがね、はい、まあ、基本的に、すごくわかりやすい本なんで、
うん、
読めばわかるっちゃわかっちゃうんですよね。
う
ん、
そうそうそう。
だからこういう、例えば、議論もありますよみたいな、はい、
うん、
そういう例として、はい、聞いてもらえればいいかなと思うんですけど。
まあまあ最初の方に、概要は説明したからね。
そうだね。
いいかな。
オッケー。もうよしにしちゃおうか。はい。
はい、じゃあまあ今日はちょっと不思議な展開になりましたが、とりあえずこんなところでいいでしょうか。はい、ね。
はいはい。
じゃあ、一押しコンテンツの方、僕の方からいいですか。
はい。
はい。じゃあ今週の一押しコンテンツは、森見富彦。はい、太陽の塔。
おお。
です。新潮で、2004年 ?6 年、
うん、
6年かな。です。はい。
はい。
はい。で、この本なんですが、まあ、この森見富彦っていう人の、デビュー作でファンタジーノベル大賞を受賞してる作品なんですが、
うん、
まあ、これは兄弟生の話なんですね。
うんうんうん、
兄弟生、紐手系で妄想癖のある兄弟生の、失恋した後の日常というか、
うん
うんうん、で、その、なんかまあ、要は、例えば、なんだろう、まあ、ストーカーまがいのことを振られた後の彼女に続けてるんですが、それはストーカーじゃなくて、彼女に対する調査だというふうに言い張りながら、こう、ストーカーをしてたり、あと、なんだろう、まあ、とにかく妄想の中を生きてる人なんですね。
うんうんうんうん、
で、で、まあ、まあ、その内容はどうであれ、非常にこう、京都の貧乏学生っていうのを描いてると。
うん。
うん。これは、京大なんで、東王子っていうのを中心に、まあ、した文化圏なんですが、
うん、
僕は立命館の学生なので、立命館は西王子側なんですね。
はいはい、はい。
だからちょっと若干ちょっと違うんですけど、京都で暮らしてると、あ、こういうことあるなっていうのがすごくあるし、あと、
地元ネタなわけ、ね、
そうそうそう、地元ネタなわけ。
うん。
だから、絶対、普通に読んだらわかんない通りの名前とか出てくるだろうし、うん、まあまあ、それも込みで面白いとは思うんだけど、うん、あとはその、確実にね、この主人公みたいな人がね、俺の周りにいっぱいいるんだ。
紐手系？
そうそう、紐手系の妄想癖というか、まあ、なんか独自の。
そうそう。それは、やっぱりあれですか、勝ち組彼女いる西島さんからするとちょっと。
いやいや。
紐手系じゃなんじゃねんみたいな。
いや、そんなことはないです。それ例えばね、まあ、伊集院光が言うように、こう、伊集院光は結婚してるんですが、もう、心はいつまで経っても童貞のままだと。
それで何なのそれ。実際に童貞じゃないわけでしょ。
あ、そうそうそう。結婚してるもん。伊集院光は。うんうん。
それはさ、その、実際に童貞の人が、うんうん、俺は心はいつまで経っても童貞だっていうやつには、うん、なんか違和感はないの。
いや、だから、童貞気質っていうのが確実にあるわけですよ。
はいはい、
はいはい。だからそれはなんか、まあ、例えば、クリスマスで、イチャついてるカップルはムカつくとかね。
それ童貞気質って言っていいのそれ？
あのね、その気質の現れ方とかが、微妙なんまあまあ、まあいろいろあるんですよ、その。で、実際ここでもそのクリスマスっていうのが非常に重要なイベントになっていて、
うん。
この本の中でもこのクリスマスっていうそのカップルでね過ごさないといけないっていうのを押し付けてくる社会に対して非常に息苦しく思ってると、この人たちは。
うん、うん、うん。
紐手系の兄弟生たちはね。
うん。
で、それに対してこう、まあ半ばテロのようなね、騒動を起こそうというふうに動くわけですよ。で、その中で出てくるのが、こう、ええじゃないか騒動を起こそうというね。まあ、ええじゃないかっていうのは、その、幕末に起こった、
まあ、なんか、ええじゃないか、ええじゃないかって言いながら、打ち壊しするんだ
けど。そうそうそうそう。まあ、打ち壊しっていうか、まあ、まあまあ、なんか、不思議なイベントなんだけども、まあ、それを、四条河原町のあたりで起こそうっていうね。
四条って。
うん、そうそう、四条河原、まあ、京都で一番の繁華街で起こそうっていう。
うんうん。
まあ、計画を立てて実行していくんですが、まあ、まあね、
面白いの？
面白いよ。
い
や、だから何、いかにこう、妄想の中を生きているかという、
うん。
うん、この、兄弟、貧乏兄弟生が、
うん。
ひもて系の、
うん。
うん、それはすごくわかるし、で、自分の中のルールみたいなのも作ってさ、
うん、
こう生きているわけなんだけど、
うん、
まあでもこういう人が実際に いるというのがね、非常に、僕は実感として持っているので、
じゃあその、いるいるいるってことで、そうそうそうそう、感動したわけです
ね。これね、なんか、笑えるとかっていう文句が、よくついてるらしいんですけど、
うん。
うんうん。俺はね、うん、あんまり笑えなかったんだよね。
リアルすぎる。
そうそうそうそうそうそうそうそう。いや、だから、この人たちの生き方っていうのをどう受け止めていいかっていうのがさ、
うん、
一番結構ポイントで、
うん、
まあ、A じゃないかっていうのはさ、結構象徴的な言葉で、うん、童貞でも A じゃないかとか、
うん、
だこういうひもてない生き方でも A じゃないかっていうこともおそらくはらんでるんですね。
うん、
まあ、でも最後にこの絵じゃないかを、まあちょっとネタバレ的になっちゃうんですけど、やった後に、どうでもええわけないっていう風に叫ぶんですね、主人公が。どうでもええわけないっていう風に言うんだけど、でもこのどうでもええわけないっていうのは何なのかっていうのが結構重要だと思っていて、これはやっぱね、彼女との個人的な関係のことだと思うんですね、僕は。
はいはい。
だつまり、この彼は、その、まあ、これは、水尾さんっていう彼女、後輩の彼女がいたんですけど、
うん。
その人に対して、まあ何、握手をして、綺麗に別れた後に、こう、ストーカーまがいのことをするという、うん、わけのわかんない行動に出るわけで、
はい。
なんですが、まあ、そこにいろんな理由をつけて、自分の中でね、理由をつけて、これはストーカーじゃなくて、単純に彼女を研究してるだけだ、うんぬんかんぬんみたいなね、
うん、
ことを言ってたんだけど、まあ、そういう彼女のこともどうでもいいんじゃないか、A じゃないか A じゃないかでいいのかっていうと、そうじゃないんだ。そこは妄想でなんかいろいろごまかしちゃいけないところなんじゃないかっていうふうに言ったんじゃないかと思うんですね、僕はね。
それが主張だと。
うん。で、一方で、絵じゃないかの部分もあると思ってて。
うんうん。
それ何かっていうと、こういう、まあ、ある意味で妄想の中で生きるというか、
うん。
まあ、ある不思議な価値観の中で生きるのも、絵じゃないかと思うんですよ、僕は。
はいはい。
うんうん。だ当然、人に影響を与えたり、あるいはその個人的な関係の中で、折り合いをつけていかないといけない部分。
うん、
まあ、この場合はまさにその彼女との関係だったわけですが、それ以外の部分、例えば、まあ、クリスマスにね、カップルで過ごさなくたっていいじゃないかとか、なんだろう、ひもて系のままで男たちとワイワイやっててもいいじゃないかとか、そういうのはね、全然ありだなというふうに思っていて、でもそれを、どこまで許すかっていう中でのね、葛藤だと思うんですよ。この小説は。
うん、うん、
うん。で、まあ、例えば、まあ、この中にいっぱいそういう人たちが出てきて、例えばサークルを辞めても、そのサークルの集金を、取り立てに来る、後輩がいたり、あとは、うん、主人公のストーカーを止めた男がいるんですけど、
うん。
うん。彼女につきまとうな、みたいな。これ以上は警察に行くぞっていうようなやつなんですけど、でもそいつも実は彼女をストーカーしてたり、
うん。
まあ。
ありそうな話。
そうそうそうそう。まあね、あとはまあ、ヒゲばっかり生やして、実際にこう女の子が好きですっていう風に言うと、俺のこと好きな女なんているはずないって逃げ回ったりする男がいたり、まあ、基本的に被害妄想とかに満ち溢れつつ、自分のルールで変な生き方をしている人たちなんですけど、
うん、
まあ、その中の葛藤、
うん、
どこまで許せてどこまでこのままでいいのかみたいな。まあそういう意味ではまさに青春小説だと思うんですが。
うん。
まあ京都の大学生の、まあある層っていうのを確実にこう反映した小説だと思うので、興味があればぜひ読んでほしいかなと。 まあ、俺がこうっていうわけじゃないですけどっていう、
はいはいはい、
一応エクスキューズはね、つけておきますが、僕の周りにはこういう人たちはいっぱいいますという。
でさ、いっぱいいるっていうのはさ、はい、その社会調査的に言うとさ、う
ん、あ、はいはい、
何パーセントぐらいの？
難しいな。主にポストモダン研究会にいます。
お、すごく特定したんだ、それ。
はいはい。3、4人。
3分の3みたいな。
はいはい。
はいはい。わ、はいはい、かります。
まあまあ、うん。まあまあ、まあ、まあ、まあ、笑える人には笑えると思います。はい。
はい。
はい。じゃあ、こんなところでエンディングに行きますか。
はい。
はい。どこだ？はい。現代問題では感想意見を募集しています。また取り上げてほしいテーマやコンテンツ、あるいはやってほしいコーナーなども募集中です。西島とマリンの意見に対する反論や間違いの指摘なども受け付けておりますのでよろしくお願いします。メールは現代問題のブログからお願いします。現代問題とすべてカタカナで検索をかければブログにたどり着きますので、そこからメールフォームでお問い合わせください。一言感想から長文まで受け付けております。よろしくお願いします。ということで、はい
はい、
次回どうしましょう。
そうですね。まあ、2週続けて、輪読というかね、読書会だったので、
うん、
次回ちょっと変えてもいいかもしれません、
ね。はいはいはい。
まあ、この後相談しましょうか。
はい、わかりました。じゃあ、
はい、
まあ、また今度ということ
で。そうですね。まあ、時間内はまた、ウェブで告知っていう形でもいいと思います
。はい、お疲れ様でした。
はい、よろしくお願いします。お疲れ様でした。